僕も疲れましたね、ちょっと。ガチンコ話。
ガチンコなんですかね。うん。まあ、真面目な話すると、間違えないようにするとき、お疲れますよね。
そう。あのね、リアクティブ系は結構ね、厳密な定義をしたい人たちから、集中砲火食らう領域なんで。
いや、だから地雷感がありますよ。
今のところはとか言って、こう、ちょっとこう地雷よけを常に挟んでいって話さないといけないから、結構大変です。
試験ですが、とかね。
うん。いや、それで僕、リアクティブプログラミングを、なんかちょっと分かったから少し解説してみたいんだけど、怖いですね、やっぱこの領域は。ファンクショナルに踏み込んでいくと。言葉の使い方間違ってるとか言って。
もう悲観な感じの人たちが。
うん。いや、まあ、そういう人たちがいるからこそ厳密な世界でいられる世界ではあるってのはよく分かってるんですけどね。
うん。まあ、ちょっと数学っぽさがあるんですよね。
そうですね。
うん。
うん、
そう。
ゆるい話でいくとね、そうですね。スラック？
うん。
ああ、これはちょっとたまたま面白かったから持ってきたんですけど。
はい。
まあ、私はどうしてスラックがこんなに愛されてるかっていうことは説明できないっていうことを書いてて、
うん、
いや、これは否定してるって意味じゃなくて、なんでスラックがこんなに、その、人気が出たのかと。で、他にもヒップチャットとか、チャッターとかヤマーとか、その同じような機能と同じようなユースケースを持ったツールっていうのがいっぱいあって、
うん、
あったのに、後発のスラックっていうのがここまでその、爆発的に普及してるのはなんでなのかが、この人は、こう、はっきりわからないと言っている。
うん、これは横田正俊さんっていう、
う
んうん、あの人が書いてる記事で、ミディアムにあるんですけど、
うん、
まあ、日本語で書いてあるんですけど、うん、なぜか英語の文章を翻訳したような文体なのかちょっと気になりますけどね。
なるほどね。うん。いや、それで、ここではだからなんかいろいろ書いてあって、例えばなんかその、こういう機能がとか、なんかこういうワークフローとの親和性がとかチャットオプスとかね、
うん、
うん、なんかそういうことも人気の一つだろうとかっていろいろ書いてるんですけど、
うん、
なんかこういうサービス作ったり使ったりしてる側の人間からいくとすげえ外してるなっていう感じがちょっとあって、
ほうほう、
その機能で比較したりとか、
うん、うん、そう、いや、そこもだから 疑問っていうことでしょ。別にどこの機能がいいとかってことはないじゃないですか、ちゃん、うん、あのスラックって、
そう、なんかそういうんじゃなくて、こう触った時にこうクールだって感じるかとか、なんかそういうところが全てじゃないですか、僕らの感覚的には。
まあね。
うん。で、よくなんかこう、例えば情報管理ツールとか、まあ他の分野何でもいいんですけど、その、いくつかその選択肢があるソフトウェアを比較しようとすると、なんか大体こう、みんなこう、こっちにはこういう機能があって、こういうことにも使えるとか、そういうことで比較したがるんだけど、うん、ああいう比較の仕方って僕大体全部間違ってると思ってて、うん、基本はなんかその触った時の子に面白いと思えるかとか、クールだって感じるかとか、長く使った時にこう違和感ないかとか、なんかそういうこうフィーリングの方がすごい大事だなと思ってて、
うん、
うん、そっちを中心にこう考えた方が正しいんじゃないかなと思ってるんですけどね。
まあね、
うん、
ただ取っかかりから言うと、うん、特にこれは欧米市場っていうかアメリカの市場の話ですけど、
うん、
スラックが他のチャットツールに比べてなんでこんなに盛り上がったかっていうの一つは、
うん、
この E メールを駆逐するっていうそのキーワードだったと思うんですよ、
うん、
スラックはそんなこと言ってないんですけどね、本当は多分。
あ、
だけど最初にスラックを取り上げたメディアのほとんどが、うん、これでもう E メールとおさらばだみたいなことを言ってたんですよね、
うん、
そこがすごく多分受けたんですよ。でヒープチャットとかヤマーとかって別にそんなこと言ってないくて、なんかリアルタイムコラボレーションがどうのこうのとか言ってて、
うん、
そういうのって全然ピンとこないんですよね、一般の人には、
うんうんうん、
だけど中小企業の人からいくと、なんかいちいちこう E メールアカウントを作ってなんかメーリングリストがどうこうとかっていうのすごい嫌気がさしてたから、
うん、
そこが受けたっていうのは多分あると思いますよ。
なるほどね、うん、
だから逆にヒープチャットが今すっげえそこを推しにしようとしてて、
うん、
サンフランシスコの市内の行ったらもう、うん、ワンブロックおきにでっかいヒップチャットの看板出てますよ。
そのメール。
そう、E メールを置き換えるみたいな感じで。
そういうのはね、まあちょっとヒップチャット作ってる人いるとあれだけどね、ダサいなと思うんですよ、ね。
いや、でもそれはマーケティングとしてはまあ遅いけど、そうやるざるを得ないんですよね。
う
ん、
で、その遅くてそうやるざるを得なくて、大々的にやってるっていうのを、スラックとかをその、自ら見つけて使ったユーザーから見ると、ダセえなと思って、あそこだと絶対使いたくねえなと思うんですよね。
わかるけどね、うん、いやなんかこの間もね買収してて、そういう E メールを置き換えるみたいなサービスを買収して、うんうん、まあヒップチャットに統合しようとしてるんですけど、まあまあアトラシアンなんですよ、そのやり方が。
それなんかちょっとこうエンタープライズっていうかちょっと古いやり方感じるじゃないですかね、うん、なんかクリエイティビティにを組織のクリエイティビティによってそういうものをこう発明するんじゃなくて、
うん、
買収してきてくっつけて概念上概念上はこう正しいだろうっていう組み合わせをやるんだけど、
そんなヒップチャットディスりすぎですよ。
いやディスってないです、ね、いや今のディスはあくまで一般論として、
ね、あ一般論ね、わかりますわかります、
うん、一般論としてそのこうあるじゃないですか、ロードマップ作って、
いや
こういうコンセプトだからああいう企業を買収してとか言ってハイレベルなところでくっつけがうまくいく的な、
まあヒップチャットがというよりもヒップチャットを買収したアトラシアンのやり方なんですけどね、それはね、
うん、いやまあアトラシアンは別にディスってないです
あくまで一般論としようしてと、
うん、いやだからそれって結局Windows と Mac の比較とかにも結構似てて、Apple ユーザーと Windows ユーザーが昔こうバトルすると、いや Windows はこういうことができるとか、いや Mac はこうだとか言うんだけど、
うん、
なんかそれぞれ使ってる人たちはなんかまあ、Mac 使ってる人たちはやっぱかっこよかったからとか、
うん、
なんかそういうことが支配的で、Windows の人たちはすぐそこにあったからっていうのが支配的だったりとかして、
まあね、
なんか全然機能とかじゃないはずじゃないですか。
そうなんですよね。
うん。
まあ、あとは、その、うん、Slack も HipChat もそうですけど、一つの会社に二つはいらないんで、
そうだよね。そう
ですね。一個でもマジョリティ、ちょっとでもマジョリティ超えたら、それが全部になっちゃいますよね。
うん。
そう。
そう。なんでこうまあスラックなんでいいのっていうのにはあんまり機能面での答えはないっていうのが唯一あるとしたらアイコンが出るからっていうい
やでもね、言うてもまあ、ヒップチャットの比較ばっかりになっちゃいますけど、
うん、
やっぱスラックよくできてますよ。
いやありますよ、細かいところですっごいいろいろ、
うん、だけどそれが理由で移ったわけじゃないってことですよね。
そうそうそう、
うん、それはそう思いますけど、
最近だとね、一番嬉しかった機能が、通知をより細かくカスタマイズできるようになって、
うん、
チャンネル通知とかで通知飛んできても仕方できるんですよ。だからなんかチャンネル中っていうのがいて、やっぱ大きい会社で使ってると、慣れてない人が自分の発言に全部チャンネルってつけて、通知してくるやつがいて、大して重要でもない発言を。で、それに対していちいち僕は、そんなこといちいちチャンネルしてくるの集中力が途切れるからって注意してたんだけど、
うん、
なんかその機能がついてから注意しなくてもよくなったんで、
まあ受け取る側がねカスタマイズできるようになったから、
そうそうそう、うん、めっちゃ嬉しいなみたいな、
うん、
そういうとことかがやっぱよくわかってるなと思って、であとチャンネルで通知出すときに、チャンネルってのはこういうふうに相手を割り込んじゃうから、本当にこれチャンネル使う必要あるのって注意書きが出るんですよね、スラックって、うんうん、
あとね、リモートの人が多いチームとかだと、
うん、
参加してる人が今どのタイムゾーンで何時なのかっていうのが確か出るんですよね、
うんうん、
だからこれオールってやるとこの人の携帯にプッシュが飛ぶけどいいのかっていうような、まあ、そういうふうには出ないんですけど、うん、そういうアテンションを求めるようになってるんですよ、
う
ん、
そう
よくできてますよね、
うん、だからそういう点ですごい優れてるっていうのはあるけど、まあでもそれが理由で乗り換えないじゃないですか
まあね、でもそういうのが、うん、移った最初のきっかけはそうじゃなかったにしろ、
うん、
使い続けていくうちにやっぱスラックいいわってなるのが多分そういうところなんですよ。
そうですそうそうそう、
うん、だからそこの最初のきっかけとなるのと、なんかすごくエンゲージしていくのの間にはまた差がちょっとあって、
うん、
そういう細かい作り込みがなんていうかな、ファンを生むところではあるとは思いますけどね、一つ
の。そうだから結構その、まあ、最近なくなったけど、僕がスラック使い始めたばっかりの時に、なんでスラックにしたんですかとか、あとそのうちでもスラックに乗り換えた方がいいんだけど、何が乗り換えた方がいいのかもしれないけど何が違うんですかってすごい聞かれたんですけど、
うん、
いやそんなこといいから乗り換えろっていう話をしてて
多分 Android と iOS とかも多分似てて、うん、まあ、さっき PC と Windows の Mac の話しましたけど、
うん、
いや今はまたちょっと変わってきてるのはあるけど、 iOS ってやっぱすごい細かいところによく気が利いてるってのあるんですよね。
そうですね、
アンドロイドってなんか変なとこでいきなりなんかわけわかんない画面に放り込まれて、
うん、
なんかメニューがどれもよくわかんないし、
うん、
でなんか長押ししたらいきなりカスタマイズ画面が出てくるとか、
そう
そう、そういうこう置いてけぼりのところは結構あったんですけど、でも機能的には全然負けてないじゃないですか。アンドロイドもそうできるよみたいなのって絶対あるんだけど、
そう、だからそれは本当意味ない議論なんだなって僕は
思う。まあそうだ、細かいユーザーエクスペリエンスとかディテールのこだわりっていうのがまあ一つはあると思いますけどね。
そうですね、 この間めっちゃ面白かったのが、なんか友達と LINE でこうなんか待ち合わせ場所みたいなの決めるためにずっと やり取りしてたんですよ。で、相手 Android だったんですけど、じゃあなんか、エイトくんバグったから再起動してくるわって言って、いなくなって再起動して帰ってきて。なんかこう、こっちはそういうのいらないやつ使ってて、向こうは Android で再起動するとか言ってて、なんか Windows っぽいなみたいな。めっちゃ面白いなと思って。
うん、その発言が面白い、ね。
そうそう。めっちゃ面白かったんですけど。
本当にそれ再起動必要なのかな？
いや、わかんない。で、治ったのさ、治ったとか言って、受けてたけどね。うん、
あ、でもなんか使う人のマインドセット、そういうとこでもあるかもしれないですよね、うん、なんかね、うん、僕友達あんまり IT に詳しくない友達なんですけど、
うんうん、
あの毎年 iPod タッチ買い替えてるって言っててえ、変わってないじゃんみたいな、もう4年ぐらいアップデートしてないよねって言ったら、うんうん、えだと iPod ってなんか使ってるうちにあの性能悪くなってくるでしょみたいな言っていや、まあそれはなくもないけどそう、昔のね、なんかそのハードウェアだった時の iPod とかウォークマンとかそういう感じで考えてるんですよね、うん、
まあでもそれあるかも、
消耗してくるもんだって勝手に思ってるんですよ。
なんかね、 MacBook とかもそういう感じですよ。プロはちょっと別として、 Air とかほら、ディスク結構少なくてギリギリだけど、うん、Air って持ち運びできるから、こうみんな Air 買っちゃうじゃないですか、
うん、
あのコンピューターのこと詳しくない人も、
うん、
でそういう人って使ってるうちにもうどんどん重くなってって、なんかもうまともに使えない状態になってくると買い替えてるんですよね。
そうそうそう
すげえなこれと思って。
まあ再インストールっていうのを知ってる人もいるけどもね、
うん、
まあ再インストールするぐらいだったらもう買い替えちゃうみたいな、
そんなことに知識とあれ使うぐらいだったら買った方が早いと思ってるんだろうと、
うんうん、
まあ、ちょっと話ずれちゃいました
いやでもあると思いますよそういうの、
うん、まあとにかくスラックはそういうことだなと思ってたっていうだけ、その話がしたかったですね、うん、
はいはい。
まあちょっとエモい話しましょうか。エモい話、
またですか。いいっすよ。
いや、マネジメント話じゃなくて
、うん、
じゃこのヤコブ・カプラン・モス、パイコン2015で、あのジャンゴの開発者の一人、うん、このヤコブさんっていう方が、なんか基調講演で喋ったんですよね。
うん、キーノート。
そうで、そのキーノートが良かったっていうので話題になってて、昨今
江添さんのブログで、
そう翻訳されてますね、
はい。
で、まあ、まあ端的に言うと、この人はそのだからジャンゴっていうののオリジナルの開発者だと思われてると自分では言ってるんだけど、
うん、
思われてて、あちこちいろんなところに名前が出るから自分はすごいスーパーハッカーだと思われてるみたいだと、
うん、
だけどどうも本人は自分は全然そんなことないと思っているんだけど、世の中の人はそうやってそのプログラマーとプログラマーでない人というか、プログラムがよくできる人できない人をこう両極端に判断してしまうと、
うん、
だからスーパーハッカーかそうでないかと、
うん、
だけど本来そのプログラミングの世界っていうのはもっと正規分布してて、スキルっていうのはだからすごいできる人とすごいできない人っていうのは少ししかいなくて、ほとんどの人が平均的な能力を持っているはずで、うん、だからそこの多様性を本当はその尊重しなきゃいけないのに、そうやってなんかみんなはこう、プログラマーっていうのは本物のプログラマーっていうものがいて、
うん、
それじゃなきゃダメだっていう論調で語りたがるのは良くないんじゃないか。まあ、ちょっと僕が言うとあれだけど、ちゃんとニュアンス噛み取るためには読んでほしいんだけど、っていうことが書いてるんですよね。うん。だからそこそこの実力で十分だという考えとか、平均的な能力で良いという考えが広まれば、新参者がプログラミングを抱く恐れが少なくなって、もっとコミュニティが反映されるんじゃないかって言っていると。
うん。
うん。
わかりますね。
そう。で、これただオチがちょっと面白くて、で、この人はそう言ってるんだけど、江添さんがなんか別の論文ので調べたら、あの実際は正規分布してなくて、そのバイモーダル曲線って言ってその両極端の分布になりましたって書いてるんだけど
それ正しいんじゃん。
うん、いやでも多分そっちはデータの取り方に問題があるんじゃないかなと僕はちょっと予想するんですけど、
うん、
うん、
まあでもよくわかるというかね、そのプログラムのカンファレンスとか特にそうなんですけど、
うん、
カンファレンスに来る人のうちの、
うん、
話してる人はまあ何十人いて、うん、まあ、大体の人がすごい人なわけですよね。まあすごい人っていうか、その一般的なその考えでいくと、
うんうん、
だけどだからみんな来てる人もああいう風にならなきゃいけないじゃないかっていう風に思っちゃうわけですよ、
うんう
だけどまあそうではなくてもよくて、うん、なんかプログラムを使って面白かったらそれでもいいじゃんみたいなこともありますよね。
で、あと宮川さん今喋ってる人はすごい人って言ってましたけど、
うん、
僕自分がよく喋るから分かるんだけど、大してすごくないんですよ。まあそう言っちゃうと本当にすごい人に失礼だけど、喋ってる人の大半は多分その聞いてる人とあまり実はそんなに変わらなくて、
あ、そうそう、うん、
単純にその喋るのが上手とか喋るのが好きとかそういうことによってその男女にいるかいないかがこう違うだけっていうの感じがちょっとあるかなと思ってて、
うんうん
うん、だからなんかよくそのカンファレンスに行って刺激受けすぎて鬱になってる人ってのが見かけるんだけど、
うん、
なんで あいつらはそうやってあんなによくできるのに僕はこんなにできないんだって言って憂鬱になっちゃう人いるんだけど、実はそこほとんど差ないんだよっていうのはありますよね。
そうなんですよね。で、うん、差がないからこそ、まあちょっと一歩を踏み出せばこうスピーカーとかになれますよっていうふうにもちろんみんな言うわけで、
うん、
それはそれで全然そうなりたい人はなってもいいんだけど、
うん、
でもみんながじゃあ来てるみんながじゃあ来年はみんながスピーカーになれるように頑張りましょうとか そういうことではないよっていうことですよね。そ
う
そ
う
そ
う、うん、だからもっと気軽に行って気軽に話聞いて、ああ面白い話聞けたなって言って、でまあ自分もやればできるなって思うぐらいにみんなが感じるようになれば、
そう、
うん、多様でいられるよねっていうのはあるかなっていう、
うん
うん、
あとはね、なんかカンファレンスとかミートアップとかに来る時点ででも相当その興味があって、
うん、
そんな行ってみようって思わないと来ないじゃないですか。
そうですね。そのモチベーションがあれば、うん、長く続けてればいずれその領域になって、しかもそんなに差ないわけがすぐに到達できるっていうのはあると思います、
ね、そう、逆に言うと、うん、その来てない層っていうのがもう10倍、うん、20倍100倍ぐらいいて、
うん、
っていうのはありますよね。
そう、まあカンファレンスに来てる人たちがいいという話でも逆にないけれども、
うん
うん、いやこれはね僕自身が感じてる違和感がすごいあって、てか僕はそのメディアに名前がよく出るから出るんだけど、時々なんか僕のことをすごいスーパープログラマーだっていう風にこう言ってくれる人がいるんですけど、いやちょっとそれそんなことないからねっていう、これは謙遜でも何でもなくて、
ああ、
うん、僕はプログラマーとしてはそんなに大してこうすごい平均的だと思うんですよ、
うん
うん、まあちょっとしたライブラリーとか使ってもの作るっていうのはまあ普通にできるけど、なんかすごく技術的に優れたライブラリーとかプロダクトを実装した経験があるわけでもないし、まあ、ライブラリーの開発者といえばユーザーの一人でしかないんで、
うん、
だから、それをスーパーハッカーと言ってしまうと、じゃあ、あのデータベース作った人とか、あのフレームワーク作った人っていうのはどうなっちゃうのみたいなとこもあって、なんかね、違和感はすごいあるんですよ。
まあ、多分、でも一般的に言うのは、そういうのを噛み砕いて話したりとか、
うんうん、
どういうところが面白くて、これからどうなっていきそうかっていう意見を述べられるのも、まあ、技術力のうちっていうね。
うん、まあそういうものも あるけど、ほら例えばそれこそだからリアクトとか初めて見た時にこんなのよく作れるよなって僕なんか純粋に思っちゃって、
うんうん、
なんかそこの中の実装を見て俺でも作れるぜとか全く思わないんですよね。
うん、うん、わ、
うん、
かります。でもそれは
中にああいうの見た瞬間にこうやって作るんでしょとか言って、俺だってできるぜみたいな人もいるじゃないですか。
いるし、逆にこういうのを見てなんでこう俺と彼女は同じ人間なのになんで俺はここまでできないんだろうみたいになっちゃうってことでしょ。
うん、そうそうそう。
それが鬱になっちゃう問題ですよね。
そうそうそう、
うん。
だけど、もっと平均的でいいんだよっていうのはあるかな。
いや、あると思いますね。
うん。で、これはね、結構難しいところで、一方でその採用とかの観点でいくと、やっぱりこう、会社っていうのは優秀な人が取りたいから、だからその優秀な人を取るためにいろんなこうアプローチを取るわけじゃないですか。Google のその質問票であったり。
うん、
うん、なんかプログラミング試験であったり、でそういうことをすごいやってこう狭き門を通った人こそがこの会社にとって必要な人であるみたいなことみんなやってるから、
うん、
だからなんかすごくこうレベルの高いなんつうのものを要求されてる感じがあるじゃないですか、
はい、
業界全体からは。はね、そういうプロセスとこういうそのもっと平均的でいいんだよって話がちょっと矛盾しちゃうってところが、
うん、
まあまた難しいところであるんだけど、うん、
まあそのプログラマーになりたいと思う、まあ若い人とか子供とかね、そういう人たちをこうどんどんどうやって増やしていくかっていうので、うん、そのプログラムをやってるとああいうすごい人みたいになれるよっていうやり方はまあ一つあってもいいけど、
うん、
まあ、そうじゃないアプローチもあっていいってことですね。ブログもやったらなんかこんだけ楽しいじゃんとか、
うん、そうというか僕はこう 僕の正直なこう心境としてはこう20代の前半ぐらいのプログラミングを覚えたてぐらいの時の気分でもの作ったり本当はしたいっていうのがあって、
うん
うん、なんか昨今ってこうそれこそなんか作る時に正しいやり方とか正しい抽象画とかそういうことばっかりこうやらなきゃいけないみたいな強迫観念が僕の中ですごい強くあって、
うん、
なんかその汚いコードでとりあえず作りたいものをいろいろたくさん作って人に喜んでもらうみたいな一番シンプルな動機がなんかなくなっちゃってるんですよね、
うん
うん、でそれってすごい問題で昔はその作りたいものを作るためにこうあの遊び感覚でやれてたことができなくなってるっていう、
うん
うん、だからそれってもっとこうプログラミングって別にコード汚くてもいいし能力も そこそこの実力で十分で楽しんでやれるもんであればいいっていう風にならないとそういう考え方に戻れないなって気がするんですよね、
うん
うん、
この話最近誰かとしたような気がするんですけど、
う
ん、名前は出さないでおくけどねなんかプログラミング言語のコミュニティによってもその辺の意識の差が若干なんかあって、
うん、
あってっていうか多分書き手側の問題なんだろうけど、
うん、
なんか例えば Ruby っていう言語ってプログラム自体が結構楽しい言語だと僕は思ってるんですよ、
うん、
でそれ自体はすごく最初のきっかけとしてはいいことなんだけど、
うん、
仕事のコードとかでなんか そういうその側面が逆に邪魔になっちゃうことが僕はたまにあるなと思っていて、
あ
なんかいくらでもすごく綺麗に書けるとか、なんかこうやればどんどん短く書けるよとか、こうやれば後からリファクタリングしやすいよとかっていうことがすごく言いやすい言語なんですね。
なるほど。
でもそういうのって、まあ、あのやりたいこととか価値を届けることに比べるとまあまあ副次的なことではあると思うんですよ。
そうですね。
でまあもちろんその大きい規模の会社の大きい規模の開発だったらそういうことはもちろん絶対大事になってくるんだけど、
うん、
でもそういうのは忘れてとりあえず動くものを書きたいんだっていう時はまあいいじゃんそういうのはっていう気持ちは絶対どっかにあるはずなんですよね、
うん、
だからその人とか、まあ、僕も同意したんですけど、まあ一人で書く時はなんかそんなこと気にせずにもうガンガン動きゃいいやでどんどん書いていくみたいなことを言ってて、その差はまあ結構わかるなと思いましたね、
うん、そうですね。結局そのなんていうかその抽象の度合いの伸びしろがいっぱいあることによって、
うん、
それこそその逆に抽象化しすぎてわからないコードを量産しちゃうっていう側面もあるじゃないですか。
そうそう。
なんか Go とかってあそこにブレーキかけるためにその言語にちょっと強い制約持たせてあったりとかして、
うん、
うん、まあそういうところでも確かにありますよね、言語ごとの差とかね。
そう、だからこれは言語の責任ではないんだろうけど、うん、たまにそのパールとかをやると、あ、なんか気楽でいいなみたいなのあるんですよね。うん、
わかる。PHP もっと気楽ですよ。もはやこうどんなコード書いてもそんなにこう誰も怒ってこないんじゃないかっていうなんか謎の安心感があってね、すごくいいですね。
そう、まあそれは多分自分で思っちゃってるだけなんですけどね、別に、うん、趣味で書いてる Ruby も別にさ動きゃいいわけだからさ、
うん、誰も別にそんなことディスってこないっていうのはあるんだけど、なんとなくねこの言語使うならこのぐらいとこまでやっとかなきゃいけないんじゃないかっていう。
あとさ、前もこの Ruby、うん、GitHub の話したと思うんですけど、
うん、
なんか GitHub にプッシュするときはあんま汚いコードのままプッシュしたくない問題みたいなのが
そうっすね、
なんかあるらしくて、
うん、あるある
いくら趣味のコードとはいえこうプッシュしたら誰かに見られるんじゃないかみたいな、
うん、そう、まあ案外みんな見ないけどねいや僕あれですよ、それこそ HBHub のコードが実はすごい汚いけど、
うん、
で星とか結構100個とかついてるから多分そんなこと指摘されたこと一回もないんで、
うん、
ああ多分みんなコードは読まないんだなっていうのは Ruby モーション出してるのもあるし、うん、
あのこの間の Rails Conf 2015の一番最後のキーノートケント・ペックが話をしていて、
はい、
あの XP とかテストユニットとかの人なんですけど、
はい
はい、あの全然コードの話じゃなくて、
うん、
なんか今のとちょっとまた話は違いますけど、自分の書いたコードがどれだけの価値を持つかとか、
うん、
どれだけその責任を持つかとか持たないかとか、
うんうんうん、
いかにその心地よくコードを書けるか書けないかとかそういうテーマに話をしていて、結構エモかったんでおすすめです、
うんうん、エモかったです
今の話みたいなのが好きな人は見てみてください、
うん、はい、いやエモい話しちゃいました。
何これすごい半年分ぐらいのエモを貯めてたんだ
いやそういうわけじゃないですけど、なんか最近アフターショーこう本当くだらない話して終わってるんで、なんかエモい話をしてくれることを期待されてるっぽいかな。
まあいいじゃないですかね、定期的にエモが発生するっていうのは、
うん、じゃああとはエモくないアニメとゲームの話です、ね、
そうですね。ナオさんだってもうゴールデンウィークの間全然こう連絡がつかなかったんでね、連絡がつかないっていうかツイッターがあんまり更新されてなかったんで、
ずっとゲームしてましたねいやゼノブレイドクロスっていう前も話したけど、うん、ゼノブレイドのまあ続編じゃないんだけど あの新しいやつが出て、
うん、
それがねちょうどゴールデンウィークの初日に発売されたんですよ。
お
4月30日あの木曜日、
もうゴールデンウィークにやってくれと言わんばかり、
29、うん、そうで、まんまとその戦略にはまってこう4日ぐらいでクリアしちゃいました。
プラットフォームは何ですか？
Wii U です。
あ、古いやつは Wii、
うん、古いやつは Wii、
うん、
なんかねモノリスソフトっていうあのゼノギアスとか昔スクエアエニックスだったかなで作ってたチームが独立した会社がちょっと経緯が分かんないけどあって、でそこが今任天堂がパブリッシャーになって開発元がモノリスでそのゼノシリーズ作ってるんですよね、
うん
うん、でそれの最新作で、で前も何度か話したそのゼノブレードっていう Wii で出たそのゼノブレードがもうここ10年ぐらいのそのロール、ジャパンロールプレイングゲーム JRPG で、
うん、
全世界的にももうなんか最高点がついたみたいな、すごいこう神ゲーだったんですよ、
うん。
だからめっちゃ注目されてて、あの神ゲーを作ったゼノ、あのモノリスソフトがしかもゼノブレードっていう名前を、あのつけて新作を引っ提げてくるぞって言って。
うん。
うん。だったんだけど、若干こけたっていうね。
あ、今回ですか？
うん。
うん。
いや、面白いは面白かったんだけど、なんかそのゼノブレードってっていう名前をつけちゃったばっかりに、前の作品を期待してたユーザーが、なんかこれじゃないって言ってすごい怒り出しちゃったみたいな。
ああ。
うん。Amazon のレビュー大荒れみたいな、なんかそういう感じです。
何ですか、その正当タイトルというか、その正当系、スピンオフじゃなくてっていうことで期待値が高まりすぎてるんですかね。
うん。というか、そのね、あの、コンセプトが結構違ってて、
ああ。
なんか、ゼノブレイドクロスの方はスカイリブみたいなゲームで、あのストーリー重視っていうよりはなんか世界をで暮らすっていうか、
うん、
その世界にいるっていうことが楽しいみたいなゲームなんですけど、ゼノブレイドの方はなんか FF10 みたいな感じで、すごいこう映画みたいな話が一本筋の話がゲームの中にドーンとあって、
うんうん、
でただそれだけじゃないぞっていうそういうゲームだったんですよ。
お、
うん、で今回それであのゼノブレイドですごいその話ストーリーとかに共感した人たちがやってみたら、あれなんかこれじゃないとか言って、だけど開発者の人たちはゼノブレードとゼノブレードクロスは全然違うよってずっとそのゲームシステムだけが一緒で全く違うゲームになるからねって言ってたんですよね、
うん、
で Amazon のレビュー初日に書いてる人たちってそういうのも全部読んでて、あの前作と違うということは分かっていましたがやっぱり違うって言ってて、だからなんかお前分かってたくせに文句言うなよみたいなところちょっとあってね、終わる、うん、これあれですよ。それこそ FF12 の時にすごい似てた。
12ってどれでしたっけ
?12 ってあの、松の休み作品の僕が時々話題にする、あのガンビットのやつ。
はいはいはい。
うん。
あれもあんまり、その直江さん的にはヒットだったけど、一般的にはあんまり受けなかったんですよね。
そうそう。で、12の前って11だけど、11はネトゲだから実質10の次じゃないですか。
うん。
で、10ってあの、ユーナとティーダの、ティーダだっけ、あれですよ。感動巨編のやつね。
うん。
うん、
ちょっと、ね、恋愛的、恋愛的っていうかなんか。
そうそうそうそう。うん、で、まあ、10は結構ストーリーが良かったから、それが好きで、すごいファンになりましたみたいなのがたくさん出た作品だったでしょ、
うん、
で、それがだから12が出るって言ってみんなあれと同じものを期待したら、なんかめちゃめちゃヘビーゲーマー向けのやつが出てきて、しかもストーリーが結構クソみたいな。だったんで、もうレビューとか超荒れてたんだけど、なんかね、全くそれと同じ状況ですね。
ゼノブレイド
クロス、ね、クロス、うん、だからゼノブレイドやったことなくてクロス買った人は結構5をつけてるんですけど、
うん、
ゼノブレイドやったことある人たちはみんな1とかつけてて、で僕はそういう人たちを前作中と呼んでるんだけど前作が前作があって、
あでもまあなんかオリジナルが一番いいっていう人毎回いますからね、なんかね、
うん、っていう感じでね、だからこう確かにまあ前回と同じものはみんな期待してたんだろうけどっていう、なんかそういう僕もモヤモヤした気持ちを抱きながらクリアしたっていう感じ
で、でもなんかオリジナルもやってませんでした、また。
そう、オリジナルの方は、そうそう、これもちょっと変わったやり方として、オリジナルの方は4月1日に 3DS 版が出たんですよ、ニュー 3DS 版が、
うん、
あのだから多分このクロスを売るためにマーケティングとしてその1ヶ月前にニュー 3DS 版で、
あ、
うん、昔のやつだからそれも良くなかったんでしょうね、
ああなんか昔のやつを思い出させておいて全然違うみたいな、ね、
そうそうそう、まあそれはちょっとあると思う、でまあちょっとそれはさておき、それが4月に出て、で最初それ買ってやってたんだけど、 まあやっぱりグラフィックちょっと携帯機だからいまいちで。
うん。
うん。で、ゼノブレードって絵がすごいその Wii なのに綺麗だったっていうのが、あの、Wii ってほら、あれじゃないですか、S 端子。うん。SD 品質か。
はい。
HD じゃないのにすごい綺麗なんですよ。
うん。
うん。だから僕はそのドルフィンエミュレーターっていう、エミュレーターでやるのに変えて、そっちでやってましたね。
それはあの、前 FF12 だかで言ってたのと同じですかね。
ああそうそう、
なんか仕組みとしては
うんアップスケールしてくれるやつ、
うん、
これすごいですよ。
そうするとだから Wii の SD なんだけどゲームの中身としてはもっと作り込んでやるから、
そう
その HD 仕様でプレイできるという
そうで、ゼノブレードってだから唯一弱点があるとしたらそこで、その SD 画質のハードで出してしまったっていうことが当時から言われてたんだけど、
うん、
だからプレステとか Xbox で出してほしかったっていうユーザーすごい多かったんだけど、だからそのエミュレーターでやるとポリゴンがそのそのすごい高解像度でレンダリングされるんでめっちゃ綺麗なんですよ。うん、でそれをやってました。
それでだからあれですか、クロスをやった後にやってたんですか。
いや、クロスをやる前にやっててでクロス出ちゃったからクロスやってでクロス終わったからいや再開してクリアしました。
まあ直江さんのでもそのグラフィック中ぶりもすごいですけど
ね。そうっすか。
いや、なんか話聞いてると、
うん、
いや、ポリゴンが作り込まれてるんですよ、みたいな。
いや、違うんですよ。
完全にグラフィック中だと思うんですけどね。
ごめんね、さっきのスラックの話と一緒で、僕がそういうことを言うと、グラフィックが綺麗であることが機能的に良いみたいな、こう話になっちゃうけど、実際やっぱ綺麗なゲームやると、すごいそれだけで没入感違うから、そのフィーリングとしてだいぶ違うと思うんですよね。ただ僕はそれに対して自覚的だから、その言語化するとそういう風になっちゃうだけ。
一言で言うとそうなんだけど、
うん、
いやでもやっぱりそうですよね、
うん
うん、没入感って分かりますね。
そうそう、
現実に引き戻されちゃいますもんね、
うん、
絵が汚いと。
そう、いやゼノブレイドはこのドルフィンエミュレーターでやるとすごい、ただまああんまり推奨はできない方法ですけど。いや、なんか Wii ってあれなんですよ、あのロムの吸い出しができないんですよ基本的に。
うん、まあ任天堂結構そういうの厳しいっていうのありますよね。
そう、なんかメディアにそもそもプロテクトがかかってて、Wii 本体でしかそのデータが読み出せないんですよね。
うん、
でじゃあどうやって僕読み出したかっていうと、なんかそれをできるようにするソフトがあって、でそれはなんかパソコン用のソフトじゃなくて Wii にそれを入れて、Wii 側で吸い出すんですよ。
あ、
なんだけどそれが結構すごいのが、その Wii のそのセキュリティホールというかバッファーオーバーフローみたいな脆弱性をついて、
うん、
任意のプログラムを実行できる穴があるんだけど、そこから流し込んでようやくそのソフトが動くっていうもんなんで、
うん、
まあ結構危ないというか
自己責任でですね、
それは、うん、そう、これはだからもう完全自己責任でいう感じなんで推奨はできない方ですね。
それ Wii のセキュリティアップデート出てないんですか。
あのね、何回か出たやつで使えなくなって、でも今残ってる穴で実行できるようになってるって。
そういうのもいたちごっこですからね。
うん、ただまあどうなんでしょうね、自分でハードもソフトも持ってるものを自分で吸い出して自分のパソコンでやるっていうのが、
うん、
アウトかってやれるとそんなことないはずなんで。
そうですね、その製品を吸い出し製品を作ってるところは、まあ、任天堂に訴えられてもおかしくはないと思いますけど、
うん、
まあ、使ってるユーザーはまあ個人の範囲内って言えるとは思いますけどね。まあ僕は弁護士じゃないんで分かりませんけど、
う
ん、ま
あ、作ってる人も別にっていうのはあるんじゃないかな。
うん、
うん、非常に難しいと思いますけどね。
うん、
うん、でゼノブレイドクロスとゼノブレイドどっちをやったらいいですか。うん、ゼノブレイドかな。しかもやるならやるなら Wii でやったらいいと思うよっていうね。DS じゃなくて。
Wii U ではそのアップスケールでしてくれないですか。
あ、Wii U でもちょっとアップスケールしますね。
あ、本当に。
Wii U 買って、ゼノブレード買って、Wii U の中にある、あの Wii の、あの、広報互換性のあるやつでやるのが一番今はリーズナブルかな。
うん、なるほど。
ただ Wii U がね、結構きついハードだからね。
きついとは？
あの、ソフトが全然ないんですよ。
うん、
まあちょっと任天堂の戦略的にあまりうまくいってないハードなんで。
そうですよね。
うん、そのハードウェア代出した分だけ回収できるかっていうとちょっと難しいかもしれないな。
うん、なるほど。
はい、
この間あの白郎さんが先週出た時に、
はい、
ブラッドボーンっていうゲームの話してましたけど。
ああ、はいはいはい。
直江さんこの話しましたっけ。
してないです。
してないですよね。
うん、昨日やってました。
あれしょ、デーモンズソウルとかの
メーカーですよね。そうそう、デーモンズソウル、ダークソウル。うん。いや、ちょっと僕そこの回聞いたんだけど、どういう感想ですか、黒さん。
いや、なんかこう、あの、グロくて怖くて、最高ですみたいな話。
そうなんだ。
いや、本人は怖いの苦手だから、
うん、
あの、悲鳴を上げながらプレイしてるって言ってました。
あ、まあ、そこまで怖くないですけどね。あの、そんなに怖くない。雰囲気は怖いんだけど。
うん。
グラフィックはすごいですね、やっぱ。
PS4 ですもんね。
うん、さすが PS4 だなっていう感じ。
うん。
めっちゃ綺麗。だけど、ゲームとしてはそうですね。まあ面白いんだけど、あのね、それこそ前作中じゃないけど、今までの作品やってきた人間からすると、すげえマンネリ感あって、なんかあんま楽しくないんですよ。
同じゲームシステム？
同じゲームシステムで、で、ただそのマンネリ感を打破しようとして、なんか、例えばその盾で防御できなくなってて、
うん、
回避していくゲームスタイルになってたりとか、なんかいろいろあるんだけど、なんかその、かえってそれのせいでそのゲームに幅がなくなっちゃって、
うん。
うん、なんか、いまいちだなっていう感じありますね。
そっか。
うん、だから Amazon のレビューもそんなに良くない。
うん。
うん、けど初めてやる人はまあ楽しいと思うっていう感じ。
なんかそこのジレンマじゃないですか。そのゲームシステムとかを大幅に変えると、原作中から文句言われて、うん、変えないで、なんかひねりを聞かせてやると、なんか飽きたとか言われて。
そうそうそう。いや、なんか、この続編作る人のジレンマだと思いますけど。ただ、ゼノブレードに関しては、ちょっとアクションゲームじゃないから、別に全然システム前と同じで、グラフィックとストーリーが刷新されただけで、多分ほとんどのユーザーが満足したはずっていうのはあると思うんですよね。うん、で、ダークソウル系はアクションゲームだから、やっぱ新しいその刺激がないと、ストーリーが変わっただけじゃ全然別に面白くないんで。
ああ、そっかそっか。
そこが結構難しいところあると思うけど。
ストーリーとかを中心にするのか、アクションを中心にするのか
と。うん。だから、スーパーマリオが新しいの出ましたって言って、何にも新しい要素なかったら誰も面白くないじゃないですか。
はい、それはスーパーマリオ2のことですか？
マリオ2とか、あと最近のスーパーマリオシリーズもなんか、だいぶマンネリ化してきてて、なんか楽しくないなって感じちゃうみたいなのあるじゃないですか。うん、それに近いかな。
でも、スーパーマリオ2はなんか海外とかだとちょっと伝説的なソフトになってるらしいですけどね。
あ、そうなんですね。
あの、ディスクシステムって海外でなかったんで、
ああ、そうか、そうか。
そう。あの、2ってね、ディスクだけのやつで、スーパーマリオ1の、ただステージがちょっと難しくなっただけなんですけど。
うん、てか、ちょっとってレベルじゃないですかね。相当難しいですから。マゾシオ
で。マゾシオのやつで。
うん、
なんか、海外だとゼルダが日本より全然人気がある理由の一つも、
うん、
あの、ゼルダって日本で出た時ってディスクシステムだったじゃないですか、最初。
うんうん、
だけど、なかったから、海外では普通に、あの、ファミコンで出たんですよね。ファミコンっていうか、NESで。
うんうん。
うん、まあ、それが、結構ヒットの
幅広いユーザーのに届いたってことかな。
そう、そういうのがあるらしいですよ。
うん、ゼルダすげえ人気ですよね。
だって海外のそのなんていうの、名前忘れちった、あのカンファレンスあるんですよ。ファンの集まりコミコンとか、
うん、
行ったらもうね、リンクのコスプレばっかりですもんね。
そうですね。なんかあれは確かに全然日本にはない感じがある。
うん、
まあ日本にも熱狂的なファンはいるけど、まあ前も僕話したけど、ゼルダってそんなにゲーマーからは、
そうそう、
まあゼルダねっていうぐらいのゲームでしかないですからね。
うん。まあそんなとこですかね。
シドニア見てます？
シドニアのシーズン2ね、始まったんで1話だけ見たんですけど、
うん、
あ、俺全然キャラクター忘れてるなっていう思い出して、シーズン1をちょっと復習し始めようとしたけど、ちょっとまだ見てません。
あ、シーズン1の復習するんだったらあれ見るといいですよ、映画のやつ。
あ、そうですよね、総集編みたいになってるでしょ、う
ん、あれで2時間で振り返れるから。
そっかそっか。
うん、いや、そこまでして見るのかっていうのもあるけ
ど。でも久しぶりにあの白箱とかの手書きアニメを見た後に、うん、シドニアを見たら、
うん、
やっぱりこの違和感というか、
はいはいはい、
これはすごかったですね。
その、うん、いや、ちょっとありますよ、なんかちょっと機械的な、
そうそう、
無機質な感じね。
わかんないです。ストーリーのネタバレなのかもしれないですけど、
うん、
まあそういうのも生かした話だから受けたってことですよね。
それはある。
うん。その、まあロボット的な主人公っていうか、そういう風な絵でもあまり違和感がないようなストーリーだってことですよね。うん、
多分なんかあえてそうしてるとこちょっとある気がするな。
うん、
なんか同じ時期に同じようにこう前編 3D のなんか楽園追放っていう映画があって、
うん、
それ僕見たんですけど、そっちはね、あの、中、ポリゴン、同じようにポリゴンで 3D なんだけど、キャラクターは結構、その、アニメっぽいっていうか、あんまり機械的じゃない感じで味付けしてあるんですよ。
そうだ、まあ多少わざとやってるのもあると思いますよね。
うん、だからそういうふうにできるところをあえてそうしてないっていうのは多分なんかストーリー上のあれがあるんじゃないかなと思ってるんですけど、
うん、
うん、
あれ S2 は12話かな、
多分12話かな、
ワンクールですよね、
ワンクール。うん、でまだ多分終わんないですね
原作がねまだあるからね、
続いてるからね、
うんうん、ネタバレを避けるのが結構辛いですけどね。
そうですね。
あ、そう、今ツイッターにもありますけど、まあ、原作の書き分けの問題もありそうって
そうそう、
まあ、原作自体がね絵がそんな感じだからっていうのもありますね。
そういえばシドニアで見てて CM 見てて気づいたんですけど、前にこのアフターショーでヒストリエの話した気がするんですけど、漫画、
あ、はいはい、
2年に1回しか出ないみたいなそれが今月出るらしいっていうのは
分かる。漫画ですか。
うん、第9巻がだからこれ聞いててヒストリエ読んでた人には朗報ですよ、
ね、朗報。
うん、
Kindle にあるんですかね、ありますかね。
Kindle あります。
あ、
めっちゃ面白いですよ、
見てみよう。
うん、そう、最近ちょっと身の回りにコンテンツが溢れ返ってて幸せなのいいんですけど、稲尾さんが若干かなり僕のこと心配してるんで今日頑張んないとって感じです。
ツイッターとかでのプレッシャーが半端ないですよね最近
すいません、すいません。
まあそんなとこですか。
そうですね、
うん、まあ本編超真面目でアフターショー超エモいで
まあこう久々にそういう回でしたね、
うん、バランスはいいと思います。
はいはい
はい、
はい、
じゃあそのとこで、
はい、
はい、ありがとうございました。
お疲れ様です。
どうも。